さあここからぶらり街歩きパート2ということで、再びスタジオに鈴木純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回パート2といいますか、今年、はい、まあこの1年のメイン話題といいますかね、はい、メイントピックになりますね。
私にとって、はい、はい、
ここをこう真ん中に1年が動いているというような感じ。
そうですね、はい、もう、はい、だから今ちょっともう終わったという感じで、はい、
そうですね、
もう今年は終わりましたよということで、まだあの11月12月あるんですけど、いやいや気持ちの中で終わって、
もうそうですね、燃え尽きたって感じで、はいはい、ロスの状態ですけども、はいはい、タイトルご紹介いただけますか。
はい、タイトルはあの池フェス大阪2024生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2024についてリポートしたいと思います。
今年もね、はい、開催されたということで、
はい、そうです ね、
は
い、
ね、
はい、
もう建物好きにはもうたまらないイベント、
たまらないですね、もう
ね、はい、どこを見ていいのか、
はい、どこを見ていいのか、もうどうしましょうというふうなんですけども、と毎年秋の週末に大阪の魅力ある建築を一斉に公開する、はい、しかも一応無料なんです、
無料でね、
無料、はいはい、という日本最大級の建築イベントといって、はい、あの知られています。
そうですね、はい、
で今回はもうだいぶ、うん、最初のうちは千葉エリア、大阪の千葉エリアぐらいだったんですけど、はい、どんどん広がってきまして、今年はまあ千里、関西大学ですね、この辺りから堺の方まで、ね、はい、広がっていきまして、もう絶対に回れないという、も
う、そうですね、もう距離的なこともありますもんね、
無理でしょうというふう
に、は
い、
関大から堺の方まで、
はい、それはもう関大と堺のあるところだけ、その2カ所でいいならいいですけど、いやいや、他もいっぱいやってますので、
ね、真ん中に、ね、固まってますもんね。は
い、そこを通過してというのもあれですし、もうどう見たらいいのか、
これ大変ですよ、
はい、大変なんです、うん、はい、でメインイベントとしましては一応終了したんですが、はい、10月26日土曜日と27日日曜日、はい、それからプレと、まあ、うん、アフターがありまして、はい、プレとしてはあの10月18日から、うん、あの少しずつツアーなどがありました。全174件、もうどんなに、
初めての時は何件ぐらいだったんですか。
一番初めての時は全く あのお試しの時があったんです、その時は、ね、本当にもう、まあ、3つぐらいから、
そうなんですね、
はい、もうその時はもうあのほぼ公害しない感じで、あの関係者がちょっとやってみるっていう、ま
あ、
はい、でその次の年からもう、まあ、10、20ぐらいになって、
はい、だんだんこう
少しぐらい、はい、
そこからどんどんどんどん
増えていって、はい、そうですね、で、まああのはい、続いているところもありますし、うん、あの初めてのところもあるということで、はい、
ね、
はい、今回初のが、ね、20件もあるそうなんです
ね。
でプログラム数としては235件って、もうどうするんでしょう、は
い、どうしましょう、はい、全部参加したいですよね。
無理ですね、はい、あの見るのと、あとツアーなどがありますので、この数になっています、
はい、
なって
たということですね、
はい、で特別公開、普段はなかなか空いていないんだけども、はい、この日は特別に開けますよというのが72あります、うんうん、それからガイドツアー、はい、所有者の方、建物の所有者の方と一緒に回るガイドツアーというのが78ありますね、はい、それからスペシャルツアーといいまして、はい、うん、今度は複数の建物、うん、この筋にあるものをいくつも回りましょうとかいうのが8つありますね。あとワークショップ、ある建物や場所の中でちょっと工作してみたりとか、うん、絵を描いてみたりとか、はい、そういったものが13
あったと。
もうこういうものも、ね、やりたくて、ね、やりたくても困るんですが、はい、これだけありました、うん、でこの日なんですけども、曇り空の歩きやすい天気でね、はい、最初は雨の予報もあったんですが、はい、もう本当にいい具合の、うん、もう上手に降らない感じで、ね、
いいですね、
はい、終わりましたね。
カンカン的にもやっぱり辛いですからね。
そう、それも辛いんですよ、ね、はい、もう本当にね、もうこの日のためにかというようなね、
池フェス日和で、
はい、いい感じの曇りでしたね。
あ、よかったですね、
はいはい、そうでしたね。
で1日目2日目ありますけど、はいはい、あの鈴木さんもボランティアでね、
そうなんです、
ね、はい、参加されてますが、
はい、あの何年もボランティアもさせていただいて、あとの時間は見学するそうなんですが、うん、1日目まず一つボランティアを
させて、ボランティア活動をまずして、
はい、しましたね、はい、と10時から大体の建物が開くのですが、うん、10時半から11時という、はい、あのツアー の, あの、ま、アテンドというかお手伝いをさせていただきました、これはあの大阪の道頓堀にあります、はい、ハリジューという、ね、うん、あの食事をする、はい、いい感じのところなんです、
はいはい、なんか行ったことあるかもしれない。
いいですね、そうなんですね、はい、ハリジュー、あの和風のものも食べられますし、はい、すき焼きとかですね、あと洋食、はい、ステーキとか、うん、あとカレーショップというのもあります。これは割 割とお手頃に私でも入れます、はいはい、であと精肉店もやってらっしゃるそうで、はい、この4つをあのまあ、一つのお店の中に4軒やっているんですが、うんうん、それをあの案内していただくと、はい、20名の方あのもちろん抽選
抽選のツアーだったん
ですね、はい、厳しい倍率を勝ち抜いた
普段、ね、見ることできないところも、ね、
そうなんです ね、 あのありますもんね食事をすればそれは入れるでしょうけど4軒いっぺんにはなかなか入れないですよ ね、 はい、でこちらなんですけれども、うん、1948年にこのお店はできたそうで、うんはい、最初は堺でオープンされて、うん、その後新世界エリアに移動、はい、その後難波の今の場所に、
ね
はい、移ってこられたそうなんですね。で建物としましては、うん、太い格子ですとか、うん、切妻破風ちょっとこう屋根がこうクッとなっているんですけども、はい、そういった感じの和風の、まあ、伝統的な和風建築になっています。で先ほど言ったようなすき焼き、洋食、はい、カレーや精肉店などのお店をぐるぐるぐるっと案内とともに回ります、うんはい、であの見ていただきたいのはやっぱりこうタイルですとかね
出たタイル、
タイル、はい、タイルですよ。
どんな特徴があったんですか。
外回りもなんですけどね、はい、もうまた写真も見ていただきたいんですが、はい、あの外回りもありますし、うん、中 の、 その壁に貼ってある、うん、わざわざ貼ってあるタイルなんかは、うんはい、あのこの例えば 木、はい、木どうやったらいいかなこの茶色よりもう少し、はい薄いベージュ色みたいな風なんですけど、なかなかその色のタイルは、ね、ない色だそうなん
そうなんですか。
それをなんかわざわざ選んで、あのつけてあると
こだわりのタイルなんですね、は
い、でただペタペタと貼ってあるのではなくて、ちょっとその建物内装的にもやや盛り上がったように、あのカーブするように貼ってあったりしてですね、そういったところも
こだわりの、
はい、こちらがっていうとみんな一斉にそこを見たりしてですねあ本当やみたいな風で、はい、
いいですね。
そうですね、はい、でその様子をあのツアーのアテンドなので、はい、それを皆さんのその様子を見ている
見てると、はい、でも見たいし、
はい、そうなんですよ、はい、で
も皆さんも見たいし、
はい、そうなんです。へー、はい、でまあ、タイルとかあとランプですね、上にあの飾ってありますランプですとか、あとあの横に飾ってあるランプも、はい、もうそれぞれ素敵で、もう皆さんに、ね、はって言いながらね一つ写真撮ってまた次のもあって言いながらこう撮っていらっしゃる風ですね。
いいですね、
はい、で和風のものもいろいろありますので、はい、もうね本当皆さん大満足 で、 もうどこへ行ってもねあーって言いながらこう写真をあっち向いてみたり、はい、こっち向いてみたりして、
で大満足ですね。
そうですね、で食べてみたいわとか、次はまずはやっぱりすき焼きかしらとかなんかね、いろいろおっしゃっているので
洋食も良さそうだし、
ねね、そうですよね、はい、そういった風で皆さん楽しんでいただけました。
いいですね、はい、普段やっぱりそういうのね話聞けませんしね。
そうですよね、はい、この日はあの社長さん自らあのいろいろ歴史ですとか教えていただきましたので、はい、やっぱりあの貴重なお話かなというふうに思いながら、
ね、はい、午前中ボランティア活動されたという、
はい、そうですね、
はい、でお昼、まあ、午後ですね、
はい、そうですね、はい、でその後なんですけれども、うん、あのここ何年か設計ロードというものがありまして、うん、はい、建築事務所がこう、やや、はい、並んでいる、ね、はい、実はあの私が見つけたよとか時々口はしていますけれどもあの設計ロードという名前で、はい、まあ、皆様にはあの親しまれているんですが、あのそういった建築事務所を回ろうと、はい、また今回も思ってですね、今回はまず最初石本建築事務所をはじめ、はい、いくつも回ってですね、うん、で今回は12個あるんですね、はいはい、12個このスタンプを押せるようになっているんです、スタンプを押すと何かこう絵ができるんですけども、12個は、ね、無理です
無理でした、
無理です、はい、私は無理でした、まあ、お手伝いをしているというのもあるんですけど、一応4つ押せると12分の4ですね、はい、4つ押せると4つ押せるとあの何かいいものがもらえるということなので、
一応それクリアしたんですね、
はい、何か
条件ね、
はい、クリアをして、でこの絵が完成したバージョンのクリアファイルがもらえると、うん、は
い、すごい、 なかなか手に入らない、
入らない、この時しか一応、はい、手に入らないということですので、あのこれはゲットしたいなと思って、
そうです、
ね、なんとかまずは
頑張って、
はい、頑張ってですね。でただあの2日目の最後の方に、はい、コンプリートした人を私は見ました。
すごい、でもそう集中していったんですかね。
すごいこの人と、でその人も、最後のところでハンコ、自分でスタンプを押すんですけど、その時に、 私ねこれでね完成なんですよって言いながら入ってこられたんで、でも思わず振り向いて、はい、でこの人はみたいな風だったんですよ。で本当ですかとかもう全く知らない人ですよ、知らない人なんですけど声をかけて、本当ですかそうですよとかこうわざわざね見せてくださったの で、
お
素晴らしいとかもう、はい、そういうあの喜び合いをしていました。
多分一般の人は全然その良さはピンとこないと思いますけど、
そうですか、はい、もうその方もものすごく嬉しそうにね、僕はこうちょっとね離れた場所のところとかもねあるんですよ、全部例えば全部このね高杉に集中してればいいですけど、
ね、
いやいやそうではないですよね、そこをこの人は回った
どうやって回ったんだろうっていうぐらい、
はい、思いますね。
空いてる時間しか押せませんもんね。
そうです、空いてる時間のみです ね、はい、この2日間で、まあ、頑張って歩かれたのかな。
やりましたね、何人ぐらいコンプリートできたんですかね。
そうですよね、はい、とってもそのあたり知りたいですね。
つわものが
いらっしゃいましたね、はい、で他には堂島サンボアというお店、あとバー川名、これどちらもね、はい、バーなんですよ、こういったところも、あのオープンしていますので、しかもそのお店が始まる前の時間ですね、5時から6時とか、
はい、
そうい
った時、ね、夜だと、
ね、はい、夜は、ね、営業されていますので、お客さんがいらっしゃる前の時間に開けてくださって特別に見られると。
結構古いものとかあったりするんじゃないですか、もう、ね、こういうところってね、
素敵で、もうこのままずっと座っていたい感じだったんですが、はい、でもあのまた次の場所へ行かなければいけないということ、
ね、日はね暮れてくるし、はい、時間は絶対ねこう止まってくれませんから、
そうです、またあのお客さんとして行ってみたいなというふうに、はい、思いますね。こちらも素敵でした。で、あの1日目の夜は、うん、私はいつもそうなんですけども、はい、オリックス本町ビルというのがありますので、はい、ここからはあのここはね8時まで、夜8時まで空いているので、はい、夜景が素晴らしいんですね。
夜景がいいんですね、
はい、でこちらを見てちょっとこの日まずクールダウン
振り返りながら、
今日も1日終わったわねそれが、はい、でも私だけではないんですよ、そういう人は何人も同じように、
同じように振り返りながらもう一回味わって
味わって、あの人も味わっているなというのが、ね、分かります。テーブルが上手に、ね、いい感覚で置いてあって、座れるようになっていて、はい、そこに皆さん座ってね、
思い思い、
はい、思い思い、この人も明日の計画立ててるなとか、なんか思ってしまうなんですけど、
みんなお仲間なんですね、
はい、
そ
うですね、
ここでクールダウンして、はい、次の日の計画を練っていると、
はい、で2日目なんですけども、はい、2日目もあの一つボランティアが当たっていましたの で、ね、はい、させていただきました。と2日目は10時から13時、午後の1時までなんですが、心斎、はい、うん、橋の、あ、ごめんなさい、これ北東ですね、北東にあります、はい、うん、原田産業ビルという建物があるんですが、うん、はい、そちらでお手伝いをしました。で3時間いたんですが、はい、10時から1時まで3時間で、うん、だいたい200名弱ぐらいですね、はい、だいたい1時間で70人ぐらい、もうほぼひっきりなしに、
すごいです。お昼挟むね、
挟む時間ですね、
10時から1時までですからね。
そうですね、だから12時からちょっとだけ動き鈍りますけれども、やっぱり逆にそこを狙う人も、う今ならいいかもという人も ね、
つくだろうと呼んで
やるんですよ、はい、
そういう人がまたドッと来るという、
またね、はい、来られて、だいたいもうほぼほぼ70名ぐらいで来ましたね。
3時間200名、
はい、すごいですね。そうですね、うん、でこちらの建物ですが、うん、1928年の、あの設立で、小笠原建築設計事務所、はい、建築事務所の設計になります、はい、で見どころはエントランス、うん、もう入ってすぐ左手の階段、うん、
あ、
これも
階段、
はい、あの写真をまた見ていただけるんですが、はい、
どんな階段なんですか。
もうね、滑らかすぎてですね、滑らかもうすぎて、ここであの入り口すぐなんですね、はい、だから入っていただきたいんですけど、はい、入り口すぐにその美しい階段があるので、もうそこで届こうってしまう、
みんな足をこう寝止めて、
皆さん、はい、皆さん絶対に、はい、止まります。
滝をこう見てるような、
あ、そうです ね、あの通過する人はもう誰もいない
階段をこう、はい、味わう、
まず味わってからのというふうですね。
なるほど、
はい、まずここでもう、 こう列になってしまいますのでそこをまあ少しずつ進んでいただいたりして、はい、ということですね。あとも、もうあのここもとってもあの有名なんですが、うん、ランプですとか窓が、ね、美しいので、うん、あの先ほど紹介しましたハリジュウのりも皆さんもため息まじりで、
同じようにここも、
このランプが、この窓がとか言いながらも、
ランプの世界もなんか深そうですね。
そうですね、
はい、最近ちょっと街灯に興味が出てきて、
あ、私はそのようですね、はいはい、
街灯よく見たらいろんな形があって、はい、
ランプもお待ちしてますよ。
危ない、なんか危険な香りがするので、はいはい、
あの仲間だと思っていただいて
ちょっと踏ん張ってますけど、まだ、
はい、明るいですか、どうぞいらしてくださいね。いいですね。
じゃあランプなども注目というね、はいはい、
そうですね。でこちらを、まあ、案内するあの、はい、サポートさせていただいた後は、うん、千葉エクセルビルというところに、うん、まあ、近くなので行きました、はい、これは1968年の建築で、うん、千葉の街づくり、この辺りから千葉の街づくりというのを考えていこうというのを、まあ、相談とかし始めた場所だそうなんですね、まあ、だからこの辺の人たちにしたらややこう聖地的な感じ、はい、
そうでしょうね、
はい、ここからこう千葉の街づくりが始まったみたいな風で、それに関係する、まあ、アーカイブ展示がなされて、
ね、は
い、いろんな資料ですとか写真などが
展示されて、どんな資料が図面とかあるん
ですかね。そうですね、はい、あとあのこんな街歩きをしましたとか、はあ、あのこんな話し合いをしましたとか、そういったものとかも、はい、資料も、ね、置いてありますね。結構ね、前からあのされてるんだなというふうに思いますね。はい、あの街づくりってやっぱりやや最近のイメージあるんですけども、ね、あのもう少し、ま、それよりも少し前からあの皆さん気を使ってらっしゃるなというふうに思いますね。
そうですね、そういう方のこう頑張りがあって今があるんですもんね、
はい、そうでしょうね、はい、でもう少し北に行ったところに、はい、今度小川香料という、ね、うん、
香りの、
はい、あのそれあの香りを扱ってらっしゃるところがあるんですが、そちらは1930年の
古いですね、
はい、建築ですね、うん、本間音彦という人のデザインで、はい、ここはねステンドグラスが美しい
です
。
あ、そうなんですね、
はい、美しいステンドグラスを 見るために皆さん、ここはやや列になってましたね、はい、ここも列になって
作品ですもんね、はい、こうなるとね、
そうですね、でそんなにあのやっぱりステンドグラスが主なので、うん、あの並んでもらわないとちょっと入っていただけない感じでしたね、うん、
なるほど、
はい、はい、でそれを見た後は北浜にありますルポンドシエルビルというのがあるんですが、はい、うん、元は大林組の本社ビルだったところで、1926年の建物、はい、で2007年には少し改装はしているんですが、はい、もうほぼほぼ当時の感じ で、
あ、残ってるんですね、
はい、川沿いに建っていて、もうとてもこれもねおーって感じの建物ですね、はい、とても
いね、
とても立派ですね、はい、川沿いで美しいですよ、
いいですね、
はい、でこちらでクロージングシンポジウムがありましたので、はい、これに参加して、うん、まあ、だんだんこれで終わるのかなという、
もう寂しさも
終わるのかなという、はい、
そっちの方が強くなっていくという、
そうです、だんだん強くなって、
どんなお話があったんですか。
そうですね、あの普段は来年はいつやりますとか、
はい、あ、はい、
あのまずそれの発表があって、はい、あと今年は あのこれだけの数を、うん、あのやりましたですとか、今年の見どころでとしてはこんなこんなでしたよ、はい、という話なんですが、ね、うん、あの来年は大阪の万博があるので、はい、ちょっとまだ日にちが決まらない、
未定なんですね、
はい、そんなことはね今まで初めてだったんです、はい、あのいつもはここでジャーンと発表するんだけども、
まだちょっと、
はい、今回発表できなくてごめんなさいみたいな、はい、今検討中ですというふうに、
ないっていうことはないですよね、
はなさそうなんです。でそれを期間中にす、はい、万博の中にでやってしまう か、終わってからなのかをちょっとまだ検討中です。
そうですね、人のこのね、そうなんです、読めないですもんね。
そうなんです、そこがね、せっかく万博に来てもらってるが、その時やっている方がいいのか、
うん、
それはそれで終わってからやった方がいいの のか、
あまり人多いとね、やっぱりね、はい、迷惑かけてもあれですし、
そう、その辺がね、
すくのか混むのかわからない
わからないと。あとあの建築関係のやっぱりイベントなので、万博の方どうしてもその建築関係の方 ね、お忙しいだろうというのもありますよね、
本業がやっぱりね、皆さんありますもんね、
はいはい、そのあたりでまだ決定されていない、ということですので、
じゃあまあ楽しみ
楽しみに、
ね、
はい、
待てるということですね、
はい、楽しみに思うことにしました。はい、そうです、
まあ、2日間ね、はい、10月の下旬26、27あったということですけれども、はい、じゃあ今回ももう丸々、ね、
もう、はい、もう丸々、はい、
2日間どっぷりと、
はい、どっぷりと、もうものすごく今回もあの計画を立てましたし、ね、はい、もう隙のないように
そうです、ね、
はい、頑張って立てましたね。
ハプニングとか起きなかったです、大丈夫でしたか。
なんとか、はい、それはなんとかもう、うん、まあまあ想定内で、まあ、ここでもお話ししているので、あの全部見られなくてもまあ仕方ないわというつもりに、ややだいぶ最近なってきてるので、はい、なのであ の、あ、悔しいとかでも言うよりは、まあこれは見られたら嬉しいなというのを、まあ括弧してちょっと予定しておくぐらいの、
なるほど、
はい、そういう気持ちの余裕が少し、
ちょっとね、いいですね、それもね、
はい、
慣れてきたって感じ
で、見れたらラッキーだし、
そうですね、
あの見られなかったらそれはまあ混んでいたとか、そういうことかなというふうに思おうと思いました。
ちょっとずつ、
はい、あの慣れてきた、少しは 成長したのかな。
そうですね、最初はもう全部見てたけどね。
これでも、はい、これでも全然見れてないってことですかね。またね、本当に数いくつかなんで、そうです
ね、まあ、ほぼ200件近く、ね、ありますもんね、はい、うわこれはなかなか大変ですよ。
そうなんです、はい。
でまあ、いろんな方も、ね、来られてるみたいでね、はい、そうですね、なんかこうお話とかはされるんですか、
はい、あのね、会話がやっぱりできるのがとってもこのイベントの素晴らしいところで、あの私はボランティアさせてもらっていて、はい、ボランティアの立場と、まあ、参加者の立場でこうお話しするときもありますし、はい、自分も参加していて他の参加した人とこう、はい、いやいやあっち行った方がいいですよとか、なんかね、
情報交換しながら、
はいはいはい、そういったこともあって、はい、そういうのがね本当楽しいですね。私以外でも他でもこう、うん、なんかやってらっしゃる感じがちらちらとこう見えたりして、うん、はい、であと並んでいるとき、並んで待っているときに、あの並んで待っている間にこう情報交換をされてるとかね、でこの人たちペアで来てるのかなと思ったら違う
んで、違う、はい、外出たらそれぞれ違う方
向になったりとか、そうなんです、はい、私はこのこっちなん で, んで、いや私はちょっとこっち予約してあるみたいな、はい、そういうのがもうなんとも素晴らしいイベントだなというふうに思いますね。なん
か
も
う仲間というチームというか戦友というか、
そうですね、はいはい、共にそうですね。でこの今年はクリーム色というか黄色の薄い感じだったんですが、はい、これを持って皆さんこう歩いているので、はい、これを持っていたら あの人もねと思いながら、あの人は
巡ってるんだな、
はい、あの人はこっち行くのね、私は北へ行くわという感じで、
巡礼ですね、これね。
そうかもですね、はい、
それもそうですね、来年も楽しみですね。
はい、楽しみですね、はい、
なんかこう回るコツとか、
どうでしょう、
ありますか。
もう、まあ、自由だとは思うんですけど、私はやっぱりできたらせっかくの2日間なので、うん、いろいろ見たい人なので、
いろいろたくさん、ね、見たい、
はい、たくさん見たいので、うん、もうできるだけ計画を立てて、はい、でそれこそ変な話ですけど、地下鉄 の, そのどの辺に乗るかとかもまあまあ、
はい、駅の出口、
駅の、ね、出口、はい、5番出口で出たらこの建物に近いぞとか、はいはいはい、その辺もまあまあ調べておい て, 調べて、で変なとこ出ちゃうとまた戻るの ね,
になりますからね、
悔し、その時間が悔しいですよね、
信号がね長かったり、ね、はい、遠かったりね、
そうなんです、見えてるのに信号がみたい な,
い信号がないっていう、はい、道路はね広いし、
はい、
じゃあ時刻表とかもこういろいろこう組み合わせていくと、はい、もっとスムーズに、
はい、そうですね、そのあたりを私はできるだけ調べてで最近の、まあ、コツとしては、あまり無茶をしない、
無茶をしない、そう、欲張ったらダメですね、
そうです、はい、はい、
ほどほどに、
ほどほどに、はい、ね、まあ、これだけ、まあ、10のうち7見れたらよかったかなぐらいに思って、ね、はい、もし10見れたらラッキー
という、ね、もう超ラッキーというね、はい、はい、それぐらいの気持ちで計画を立てていただければ、ね、はい、楽しく回れるんじゃないかなと、
そうですね、はい、ただ人によると思うので、うん、例えば先ほど言いましたオリックスの本町ビルなんかで、はい、そこでゆっくりと次の日の計画を立てるのがまたいいという方もね、うん、
あ、なるほど、
はい、今日は今日で明日はまたここでゆっくり考えるかなみたいな、はい、
そこでプランをこう練るわけですね、それもいいかもですよね、夜景を見ながら、はい、あそこ通ってあっち行ってとか、はい、楽しい時間ですね、
そうですよね、はい、そういったのも素晴らしいなと思いますし、あと設計労働を巡っていると、うん、建築事務所さんで割と一休みできるところがあるんですよ、そうなんですね、コーヒーをこうサーブしていただけたりとかね、
そうなんですか、
そういったところもあるので
嬉しいですね、
はい、嬉しいんです、
なかなかそういうのね機会ないですもんね、
そうなんです、でそこでゆっくりと次どうしようかなみたいに、はい、考えると、はい、でも私はややその時間が惜しい人になってしまう、はい、コーヒーも飲みたいけれども、
あ、でも
次早くみたいな、
見に行きたいし、
はい、見に行きたいしと、
あそこのタイルが待ってると思ったら早くこう、
ね、そうですよね、はい、
そわそわ、
そのあたりを、はい、調整しながらなんとか回りましたね、
素敵な2日間ですね、
はい、楽しいのでぜひ皆さんまた来年もあることはありますの で,
そうです、ね、
ぜひいらしていただきたいなと思います、
じゃあまあ情報などはイケフェス大阪、
はい、
このあたりで検索していただければ、
そうです、ね、
はい、最新情報が分かりますので、ね、
はい、出てくると思います、
チェックしてもらいたいと思います、はい、まあ、メインイベント終わっちゃったということでね、
はい、はい、ちょっとっ
ロスになってますけれども、はいはい、イケフェスロスですが、はい、また来月も楽しみにしております、
はい、次は今度京都と神戸がありますので、またそういったあたりも ご紹介できるかなと思
います。まだまだ続きますね。
続きますよ、はい、またあの京都と神戸もモダン建築祭で検索していただくといろいろ情報が出てきますので、
は
い、
そうですね、はい、まあ、今回行けなくてもぜひね、はい、参加していただきたいなと思いますので、はい、
そうですね、
はい、はい、建物探訪という感じになりますが、はい、楽しみにお待ちください、はい、ぶらり街歩きパート2はですね、イケフェス大阪2024についてお話を聞きしました。スタジオに鈴木純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。